どうぞペテロの手紙第2章をお開きください。神の真理を知り、その真理を日々の生活において実践していくこと、その大切な真理をペテロは改めて小アジアのクリスチャンたちに教えました。ペテロはそれが教会に入り込んできた偽教師たちの教えに惑わされないための得策であるということを知っていたからです。ペテロが最初にしたことは、彼らに最も大切な救いについて、その真理を改めて教えました。そしてその後、霊的に成長し続けることの大切さを説き、そのためには御言葉の学びと実践が必要なんだということを改めて彼に教えました。それらを教えた後、今度はペテロはこの聖書の御言葉のその真理のその証明をしていくわけです。この御言葉こそ、ペテロたちが語ったこの教えこそが真理だということを教えるわけです。もうすでに私たちが見てきたように、この12節から15節の中でペテロはその聖書の大切さについて教えました。私たちの信仰は成長するものであって、信仰が成長するためにはこの神様の御言葉である聖書が必要であると、御言葉の真理をしっかりと学び、それを実践することによって成長するということを最初にもお話ししました。彼は繰り返し繰り返しその真理を彼らに教え続けていくことによって、彼らがその御言葉の実践に励むようにと願ったわけです。その話をした後でペテロは、この神からのメッセージを記した聖書が信頼に値するものであるということ、それを今日から学んでいきます。この16節からの御言葉を通して教えようとするわけです。この神様のお言葉が、ペテロたちが教えたその教えが信頼に値するものであるということをペテロはこの後証明していくわけです。16節の御言葉をご覧ください。私たちはあなた方に私たちの主イエス・キリストの力と来臨とを知らせましたが、それはうまく考え出した作り話に従ったのではありませんと。まずここをご覧いただくと、ペテロは私たちはという言葉でこの言葉を始めています。ペテロ一人の話ではなくて、おそらくこの私たちというのはペテロと同じあの十二使徒たち、またこの御言葉を記した者たち、彼らがそこには含まれるんでしょう。というのは、彼らがペテロが教えたと同じ真理を教え続けていたからです。で、この16節の御言葉を言語で見たときに、一番最初に出てくる言葉というのはノーという言葉です。否定語です。その言葉でこの16節は始まります。なぜそのような書き方をペテロがしたのかというと、それは自分たちと、そして教会に入り込んで混乱をもたらしている偽教師たちと比較しているからです。こういった人々が教会に入り込んできてこういうことを教えている、しかし私たちはと、彼らと自分たちを比較するわけです。対比しながら、なぜ自分たちの教えていることが真理なのかということを導き出していくわけです。ペテロはこうして彼らと自分たちを比較することによって、自分たちの教えが偽教師たちのものとは根本的に異なるんだと、違うということを強調しています。この彼が記した16節からの御言葉をご一緒に見ていきたいんですが、まず最初に16節のところで、今も読みしましたけれども、偽りの教師たちの教えについてペテロが教えています。こんなこと言いましたよね。それはうまく考え出した作り話に従ったのではありませんと。つまりペテロが言っているのは、偽りの教師たちっていうのはうまく考え出した作り話を語っているんだと。 そういうものに従っていると、このように彼は彼らの大変大きな間違いを指摘するわけです。この作り話という言葉なんですけども、これは偶話であるとか架空の話であるとか伝説であったりとか言い伝え、そういう意味を持った言葉を使っています。新約聖書に5回しか出てきません。5回の中の1回は私たちが見ているところに出てくるんですが、あとの4回というのは全部パウロによって用いられています。そしてその全ては日本語の聖書では空想話というふうに訳されています。しかもこの作り話に関してペテロは説明を加えています。うまく考え出した作り話であると。うまく考え出したと。このうまく考え出したっていうこれ動詞なんですけれども、この言葉っていうのは人間の知恵によって考え出されたものとか、人間の知恵によって作り上げられたもの、そういう意味を持った言葉を使っています。ですからペテロはこの偽りの教師たちが教えていること、彼らが教会の中に持ち込んできた偽りの教えっていうのは人間の知恵によって彼らが勝手に作り上げた話に過ぎないんだと。こうしてその教えというのがいかに真実でないのかということを明らかにするわけです。で、最初にもお話したように、そして皆さんもすでにこの箇所を何度も我々学んでいるわけであって、お分かりになっているように、確かに教会の中に偽りの教え、偽教師たちが入り込んできた。これは小アジアだけの問題ではありません。またこの初代教会のこの時代だけの問題じゃない。どの時代であってもどの場所であっても同じような問題というのが存在しているわけです。一体この偽教師たちは何を達成しようとしているんでしょう。偽りの教えを持ち込むことによって一体何を彼らは達成したいと考えているんでしょう。少なくともいくつかのことを考えられます。その一つは、間違いなく彼らがしようとしていることは人々を惑わすことです。人々を真理から遠ざけようとします。パウロはテトスの1章の14節のところで、ユダヤ人の空想話や真理から離れた人々の戒めには心を寄せないようにさせなさいと記しています。真理から離れた彼らの教えに心を寄せないように。真理から離れた人たちが真理から離れたことを教えている、その目的は聞いている者たちが同じように真理から離れるためにです。また同じこのペテロの手紙第2の2章の1節から3節を見ていただきますと、こんなふうに書いています。しかしイスラエルの中には偽預言者も出ました。同じようにあなた方の中にも偽教師が現れるようになります。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込み、自分たちを買い取ってくださった主を否定するようなことさえして、自分たちの身に速やかな滅びを招いています。ちゃんとペテロはこういったことが起こるということを警告しています。2節に、そして多くの者が彼らの公職に習い、そのために真理の道がそしりを受けるのです。彼らによって惑わされている様子が出てきます。そして御言葉が教えていない、御言葉が警告するようなその罪の生活がそれによってもたらされること。そして3節ご覧ください。また彼らは貪欲なので作り事の言葉を持ってあなた方を食い物にしますって。この偽教師たちがしようとすることは混乱をもたらし、人々を惑わし、そして人々が真理から遠ざかるようにと、そのような働きをするわけです。また同時に彼らは人々を救いから遠ざけるためにこういった誤った教えを持ち込むわけです。テモテ第一の1章の4節のところでは、果てしのない空想話と啓示とに心を奪われないように、奪われたりしないように命じてください。そのようなものは論議を引き起こすだけで、信仰による神の救いのご計画の実現をもたらすものではありませんと。そのようなものは信仰による神の救いのご計画の実現をもたらすものではないって。真理でないことをいくら教えたとしても、どんなに熱心に教えたとしても真理ではないので、約束しているようなものを得ることはできません。どんなに救いを約束したとしても。ですからこの偽りの教師たちがしようとすることは、この偽りの教えによって それを聞いている者たちを惑わして、彼らが間違っても救いに至らないようにと、そういった妨げをなすわけです。もう一つ考えられることは、信仰の成長を妨げるために彼らはこういった誤った教えを持ち込んでくるって。同じパウロはテモテ第一の4章の7節のところに、俗悪で愚にもつかぬ空想話を避けなさい、むしろ経験のために自分を鍛錬しなさいって。こんなことをいくら聞いていても、あなたたちの信仰の成長にはならないという話です。ですから、少なくともこのような偽教師たちが持ち込む教えというのは何の益ももたらさないということです。パウロは非常に面白いことを言っています。この偽教師たちが持ち込むその教えに関して、パウロはそれらは悪霊たちの教えであると、悪霊たちの教理であると、テモテ第一の4章の1節のところで言っています。厳しいですが、まさに真実を彼は語ったわけです。しかし御霊が明らかに言われるように、後の時代になると、ある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになります。ですからペテロもこういうわけです。この偽教師たちの教えっていうのは、まさに悪霊の教えに従ったものであるって。人間の知恵が考え出したそのような偶話に、そのような作り話に従ったものに過ぎないって。でも私たちの教えはそうではないとペテロは言うわけです。そのことを彼は強調するわけです。でも皆様よく存じるように、そういう時代になっていくと、ね、教会が神様の真理からますます離れていってしまうということを御言葉は警告していました。パウロは人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になるからですって。もうそんな時代になってますでしょ。私たちからすれば、神様のお言葉を正しく学んで、この権威に従っていくというのは当たり前の話です。でもその当たり前のことが当たり前でなくなってしまってるって、パウロが警告したような、そんな時代がもう私たちの周りに訪れていることは明らかです。だからパウロは、この警告を発したパウロは同じようにこう記しています。御言葉を述べ伝えなさいって、時が良くても悪くてもしっかりやりなさいって。あなたたちの務めは、特にパウロはテモテに対して、あなたの務めはどんな時であっても、人々が聞こうと聞こまいと神の真理を語り続けていきなさいと、それが務めだということを改めて教えるわけです。でその責任は今の私たちも同じように負っているわけです。この今日のテキストのこの16節の御言葉をもう一度見ていただきますとね、ペテロはこう言っています。私たちはあなた方に私たちの主イエス・キリストの力と来臨等を知らせましたがと、この知らせましたと書かれてあるこの動詞ですけれども、この言葉の意味というのは、これは人々の前で教えるとか、人々の前で述べ伝えるという意味です。しかもこの動詞の時制は不定過去という時制を使っています。なんでこんな時制を使ったのか、これが歴史的な事実だということを明らかにしたんです。確かにペテロたちはこのメッセージを語ったんです。それを明らかにしてるんです。しかも私たちはと記されているのは、このメッセージを語ったのはペテロ一人ではなかったということです。人たちも同じように、人々の前で私たちの主イエスキリストの力と来臨というメッセージを語ってきたということ、そのことをペテロは明らかにするわけです。さて皆さん、ここまで聞いてらっしゃって、ペテロたちは間違いなくそれ以外のことも語ってきたはずですよね。 ペトロたちはこの主イエスキリストの力と来臨とだけを語ったわけではないですよね。それ以外にもたくさんの真理を語ってきた。それなのにどうしてこの16節のところでペテロはあえてこのイエスキリストの力と来臨とに言及したのか。不思議だと思いません？なんで他のことに触れなかったのか。なんでこれだけに触れてるのかって。実はそのことはペテロ自身が教えてくれています。3章ちょっと見てくださいます。ペテロ第2の3章3節のところから見てください。まず第一に次のことを知っておきなさい。終わりの日にあざける者どもがやってきてあざけり、自分たちの欲望に従って生活し、次のように言うでしょう。見てください。キリストの来臨の約束はどこにあるのか。先祖たちが眠った時からこの方、何事も創造の初めからのままではないかって。お分かりになりましたでしょう。偽りの教師たちが入り込んできて彼らが攻撃したのはイエス・キリストの来臨についてだったんです。どうしてそんなことがあり得るかって。今日まで何にも変わってないし、そんな兆候もないじゃないかって。偽りの教師たちは私たちの主イエス・キリストの力と来臨の教えを完全に否定し、また信じている者たちを揶揄し嘲笑っていたんです。だからペテロはあえてそのことについてここで真理を教えようとするわけです。で、今この16節のイエス・キリストの力と来臨と、そこを見ていただきたいんですけども、2つの名詞がここには書かれてますでしょ。力という言葉と来臨という言葉です。この力というのは全能の力、この神の力です。同時に来臨というのは、この言葉は来られるとか姿を見せるって意味がある言葉です。この来臨というのは何の話か分かりますよね。キリストが戻って来られるという話です。キリストの来臨の話です。で、この2つの名詞なんですけれども、この原文の並び方を見たときに一つの冠詞があって、その後に二つの名詞が並んでるんです。それぞれの名詞に冠詞がついてない。一つの冠詞に二つの名詞をつけてるんです。で、これは何を意味してるかっていうと、二つの出来事を指してるんじゃないんです。一つの出来事を異なった側面から見てるんです。つまりペテロが教えてること、またペテロが実際に語ってきたこと、ペテロたちが語ってきたことは、主イエス・キリストの来臨は神としての御力と栄光を帯びたものなのだということを語ってきた。イエス様が戻ってこられるときには神としての力を持って、そしてその栄光を持って帰ってこられるんだと。そのことをペテロたちが教えてきたと、改めてここでペテロは記すわけです。ちょっと皆さん思い出していただきたいのは、そのようにイエス様ご自身お語りになっていらっしゃったでしょ。主イエスキリストが戻ってくるということをイエス様お教えになったし、その時にどのように帰ってこられるのか、そのこともお話になっていらっしゃった。例えばマタイの福音書の25章の中では、人の子がその栄光を帯びて、すべての御使いたちを伴ってくる時、人の子はその栄光の位につきます、なんて。栄光を帯びて帰ってくる、マタイの25章の31節のところです。またもうすでに私たちは黙示録を学びましたけど、思い出してください。19章の中で白い馬に乗って来る一人の人物のことが記されてますでしょ。今詳しい説明ができませんけれども、もし忘れてらっしゃったらどうぞ黙示録の学びをもう一度見てください。この白い馬に乗った方はイエス様です。イエス様が白い馬に乗って帰ってくるんです。そして何をなさるかっていうと、罪の裁きを下されます。そしてその方の上には、その頭には多くの冠があると黙示録を教えてました。つまりこのイエスは全ての主権者であられるということを意味していた。この方は裁きを与え、そしてサタンとその軍勢に完全と勝利なさると、それが黙示録の19章の11節のところから教えられている内容でした。ですから皆さんお分かりでしょ。 イエス様も栄光を持って帰ってこられるということをお話になっていた。黙示録もヨハネによってこのようなことが起こるんだということを明らかに記していました。そしてペテロたちもそのメッセージを語ってたんです。ところが教会に入り込んできた偽りの教師たちは真っ向からその真理を否定したんです。このイエス・キリストがもう一度地上に帰ってこられるその時、来臨される時、これはイエス様が人としてこの世にお生まれになった初臨とは全く異なる出来事です。イエス様が地上に今から約2000年前にお生まれになった時に栄光を帯びて力を帯びてイエス様をこの世にお見えになったかというと、そうではありませんでしたでしょ。主イエス・キリストがこの世にお見えになった時にパウロはこう言ってます。主は飛んでおられたのにあなた方のために貧しくなられました。コリント第二の8章の9節です。神であられる方が人になったんですよ。しかも人に仕えるものになられた。もっと言えば我々罪人のためにその命を捨ててくださるって、ここまで主はへりくだられたんです。パウロはピリピの2章の中でキリストは神の見姿であられる方なのに、見姿である方なのに神の在り方を捨てられ、神の在り方を捨てられないとは考えずにご自分を無にして使える者の姿を取り人間と同じようになられました。驚くべき出来事ですよね。神が人としてこの世に来てくださり、そしてあなたは私の罪を負って十字架にかかってくださった。ですからイエス様が人としてこの世にお生まれになったときにそこには栄光がなかった、そこにはその力がなかった。もちろんそれを隠してらっしゃった。イザヤがこう言いました。彼には私たちが見とれるような姿もなく輝きもなく私たちが慕うような芽生えもない、私たちが慕うような見栄えもないって。彼は蔑まれ人々からのけものにされ悲しみの人で病を知っていたって。人が顔を背けるほど蔑まれ私たちも彼を尊ばなかったって。ペテロがこの16節で明らかにしたのは、確かに初めて初臨で人としてこの世にお生まれになった時のイエス様はまさに私たちと同じような姿だった。でもイエス・キリストが帰ってこられる時には栄光に満ち溢れた神としてこの方をお帰りになるんだって、そのメッセージを彼らは伝えたんです。そして見てください、16節のところに力と来臨の話をしてますけれども、それが一体誰のことなのか明確にペテロは記してますでしょ。誰の話なのか、私たちの主イエス・キリストのことだと、この方が栄光を持って帰ってこられるんだと、そのことを今一度明らかにここに記しているわけです。ペテロが教えたことは、偽りの教師たちというのは人間の知恵に基づいた教えを作り上げて、それに基づいてそれに従って勝手な話を作り上げてみすぎないって。でも私たちがあなたたちに教えた教えは全く異なると、この16節の後半から今度は自分たちの教えについてペテロは教えるわけです。ご覧ください、16節の最後のところに、この私たちはキリストの意向の目撃者のですと、このように告げました。キリストの意向の、この意向っていうのは新約聖書にわずか3回しか出てこない言葉です。意向っていう言葉は神様の偉大さを表す言葉です。例えば偉大な神様の道からの現れとか、強力な道からであるとか、並外れた御業であるとか、そういう意味を持った言葉です。それを自分たちは目撃したんだとペテロは言うわけです。 しかもその目撃をしたのはペテロ一人ではなかったと。だから私たちはと言っています。一体何の話をしているのか、ちょっと皆さん17節18節読みますよ。キリストが父なる神から誉れと栄光をお受けになったとき、厳かな栄光の神からこういう御声がかかりました。これは私の愛する子、私の喜ぶものである。私たちは聖なる山で主イエスと共にいたので、天からかかったこの御声を自分自身で聞いたのです。ここまで読むと何の話をペテロはしているのか、そのことが分かりますよね。明らかにペテロが語ろうとしていること、語っていることっていうのは、あの惨状の変貌というマタイの福音書の17章に出てきた出来事の話、そのことが分かります。ちょっと後で戻ってきますんで、そのマタイの17章のところ開いてみてください。簡単にどんなことが起こったのか一緒に見てみましょう。マタイの17章の一節のところから、それから6日経ってイエスはペテロとヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に導いて行かれた。そして彼らの目の前で見姿が変わり、御顔は太陽のように輝き、御衣は光のように白くなった。しかもモーセとエリアが現れてイエスと話し合っているではないか。するとペテロが口出ししてイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。もしおよろしければ私がここに3つの幕屋を作ります。あなたのために1つ、モーセのために1つ、エリアのために1つ。彼らがまだ話している間に、身を光り輝く雲がその人々を包み、そして雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞きなさいという声がした。弟子たちはこの声を聞くとひれ伏して非常に怖がったと。このようにこの出来事が記されています。ちょっと何か挟んでください。またそこに戻ってきますから。ペテロはペテロ第2の1章の17節で、キリストが父なる神から誉れと栄光をお受けになった時と、イエス様がある時点で父なる神様から誉れと栄光とお受けになったんだと言っています。でその出来事がまさにこの惨状の変貌のこの出来事だと、この1章の17節から18節を読むときにそれが明らかです。父なる神から誉れと栄光をイエス様がお受けになったんだと。誉れと栄光を受けた、どういうことかって、この誉れっていうのは尊敬とか称賛って意味があります。尊敬とか称賛です。栄光っていう言葉が持っている意味は神としての無類の輝きです。神としての無比の輝き。じゃあ一体それがいつどのようにしてイエス様に与えられたのか、それはいつイエス様がそれらをお受けになったのか、もう一度このマタイの17章を見ていただきますとね、栄光イエス様がお受けになったのは2節のところに出てきました。そして彼らの目の前で見姿が変わり、御顔は太陽のように輝き、御衣は光のように白くなったって。イエスの見姿が変わったんです。この変貌によってイエス様は栄光をお受けになった。じゃあ誉れを受けになったのは、モーセスに出てきます。雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞きなさいという声がしたと。この父なる神様の御声によってイエス様は誉れ、尊敬と称賛を受けになったと。もう少しこのイエス様がこの惨状の変貌でお受けになったもの、それをもう少し見たいんですけれども、この今日のテキストの中ではキリストが父なる神から誉れと栄光をお受けになったとき、厳かな栄光の神からこういう御声がかかりました。これは私の愛する子、私は私の喜ぶものである。このようにペテロ第2の手紙の1章の17節が記してました。父なる神がこのように子に対して言われたんだと、イエス様に対して言われたんだと。 これは私の愛する子であると。これは私の愛する子であると。で、このように父なる神がイエス様に対しておっしゃったのは、新約聖書の中にはこの回を含めて、この出来事を含めて2回ありましたよね。1回目はイエス様がバプテスマをお受けになった時に天から声がしたと。2回目はここに記されているこの三条の変貌というこの出来事によって、この時出来事の時でした。じゃあこの、これは私の愛する子であると。で、このであるという動詞は現在形です。それがずっと継続している話です。父なる神はこのイエスをずっと愛しているって話です。つまりこういうことです。父なる神と子なる神であるイエス・キリストには完全な愛が存在しているということ、変わらない愛がそこにはあるということです。父なる神はイエス様を愛しておられたし、ずっと愛しておられるという話です。また私の喜ぶものであると。この喜ぶという言葉ですけど、大変喜んでいるとか満足しているとか同意するとか賛成するなんて意味があります。私の喜ぶものであるって言ったときに何を意味してるんだと。ここで言ってることは何かっていうと、父なる神はイエス様のすべてのことを喜んでいらっしゃる。イエス様のすべての点において、すべての点において父なる神は主イエスキリストに対して満足をしていらっしゃるということ、そういう意味なんです。ここで言われていること、ですから父なる神が子なる神であるイエス様のことを愛しておられ、またイエス様のすべてのこと、彼の言動においても彼の心においてもすべてのことに完全に満足しているんだと。それなぜかというと、主イエスキリストがすべてにおいて完全に清いお方であり正しいお方だからです。つまりこの天からの声によって何が明らかにされたかというと、この主イエスキリストが人としてこの世にお見えになったお方が父なる神と本質的には同じ神であり、唯一の誠の創造主であること、神であることが明らかにされた、その宣言だったんです。この17節のペテロ第二の手紙の一章の17節ですけれども、ペテロはこの神に関してこんな呼び方をしてますよね。厳かな栄光の神からって、ペテロは父なる神様のことをこんなふうに描写してます。で、ここにある厳かな栄光の神というのは、これは神の称号です。神の呼び名です。厳かっていうのは荘厳であるとか威厳のあるとか崇高であるという意味です。そしてこの方は栄光に満ち溢れたお方である。御言葉の中では神が栄光に溢れたお方であるというふうに記されています。例えば詩編の29章の3節のところには、主の声は水の上にあり栄光の神はと雷鳴を響かせる。なんて説明するまでもありません。神というのは栄光に満ち溢れたお方である。パウロはテモテ第一の6章の16節で、ただ一人死のない方であり近づくこともできない光の中におられるお方、栄光にあふれておられる方であり、我々のようなものが近づくこともできないような存在であると。ですからペテロはここでこの父なる神が厳かな栄光の神と呼んだときに、まさにこれが神の姿である、神とはこのようなお方であるということを明らかにしたわけです。そしてこのような厳かな栄光の神という名にふさわしいお方は創造主なる唯一の神だけです。その完全な御業ゆえに全ての被造物によって崇められ永遠に褒めたたえられるお方、その完全な許しの御業ゆえに全てのあがなわれたものから崇められ永遠に褒めたたえられる唯一の方、 確かに神は厳かな栄光の神である。その方がイエスに対してこのようにおっしゃったと。この方は神なんだって。ちょっと一つ補足していきますけれども、17節のところでキリストが父なる神からの誉れと栄光を仰せになったと、このように記されています。この三条の変貌において、この時にイエス様が人間だったのに神になられたということではないということ、そのことを我々しっかり覚えておかなきゃいけないです。ヘブル書の著者はこう言っています。巫女はつまりイエス様は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、ってヘブル書の1章の3節、はっきりしてますでしょ。イエス様は神の栄光の輝きであり、神の本質の完全な現れである。イエス様は永遠に神であられるお方です。この出来事によってイエス様が神になったんじゃないんです。この出来事によってイエス様が神であることが明らかにされたんです。さて、もう一度先ほど我々見たマタイの17章、そこに戻ってくださいます。大切なことを皆さんと一緒に見ておきたいと思います。で、17章の一節のところからさっきお読みしました、ね、それから6日経ってとマタイが記しています。実はこの三条の変貌の6日前の話です。何があったかというと、イエス様が弟子たちに話をされています。特に27節のところを見てくださいます。16章の27節です。人の子は父の栄光を帯びて御使いたちと共にやがて来ようとしているのです。またイエス様にちゃんとおっしゃってますよ ね、栄光を帯びて帰ってくるって。その時には見てください、おのおのその行いに応じて報いをします。力があるって。その時にもう最初に見てきたように、栄光を帯びてくるだけじゃない、主権者としてすべての罪を裁き、そして救いに預かっている者たちに対してふさわしい報いをお与えになるって、ね、28節見てください。誠にあなた方に告げますと、ここに立っている人々の中には、人の子が御国と共に来るのを見るまでは決して死を味わわない人々がいますって。おそらく皆さんこの箇所をお読みになったときに非常に難解な箇所だと思われたと思いません？だってここに書いてあるのは、ここに立っている人々の中に、イエス様はここに立っているイエス様と一緒にいる人たちの話をしているわけでしょ。その中には、人の子が御国と共に来るのを見るまではって、いつの話をしているのか、イエス様が地上に帰ってくる話でしょ、ね、観覧時代があってまだその先の話ですよ。イエス様が地上に帰ってこられ、イエス様は御国を築かれるんです。そうするとその時まで死を味わわない人がいるって言ったら、初代教会のこの時代の人で何人かはそのイエス様が地上に帰ってくるまで、そして王国を築かれるまで死を経験する人がいないんじゃないかって。確かにこの28節を見るときにそのように教えられているように見えるわけです。でもそんなことをイエス様はおっしゃったんじゃないんです。なぜかというとね、皆さんね、人の子が御国と共に来るのを見るまでは、イエス様が帰ってこられるときには、もう27節であったように、父の栄光を帯びて御使いたちと共に帰ってくるって、栄光を帯びてこのイエス様は帰ってこられるって、神であらゆる方がこの地上に帰ってこられるって、ね、その時が来るのはまだ先の話だけれども、その時の様子を少しだけあなたたちに見せてあげようって、そしてそれが起こったのがこの三条の変貌なんです。イエス様がこの28節でおっしゃったことは何かっていうと、このあと17章をさっきお読みしたところ、何が明らかにされたか、イエス・キリストが誰なのかです。栄光にあふれた神である。 それはイエス様が地上に人としてお見えになったから、その神である部分が消滅したのかというと、そうじゃありません。神であられ、そして人であられた方、その栄光の部分が隠れて見えなくなっていたけども、それがなくなってたわけじゃない。ですから三条の変貌において、イエス・キリストが栄光にあふれた神であることをこの弟子たちに示されたんです。28節でイエス様がおっしゃったのは、そのイエスが御国を築くために帰ってくる、その時に帰ってくる見姿を今あなたたちに見せよう、それを見るまであなたたちの中の、あなたたちの中に決して死を経験する人がいないんだと。それを見るまで死を経験する者たちがいない。だってこの3人はこのことを経験しました。これを経験するまで彼らは死を経験してません。このことをおっしゃったんです。このイエス・キリストはご自分の約束を改めて弟子たちのお話になり、そしてご自分がその約束の主であるということをこの三条の変貌で明らかに示されたんです。地上に帰ってくるそのイエス様の見姿をこの弟子たちに少しだけ示されたんです。だからペテロたちは確信したんです。確かにイエス様はおっしゃっておられるようなお方であり、それゆえにこの方がおっしゃったことは必ず実現すると、そのように彼らは信じたんです。なぜ彼らがイエス様は帰ってくるんだって、主イエスキリストの力と来臨を語り続けたかっていうと、この出来事を彼らが目撃したからです。栄光に満ち溢れたイエスキリストの見姿を見たときに、この方が確かに帰ってこられるお方である、それで彼らは確信を持ってこのメッセージを語り続けていたんです。イエス様は確かに戻ってくるということをお話になりました。もう皆様よくご存知のように、私が言ってあなた方に場所を備えたら何て言ってます？また来てとおっしゃってる。また帰ってくるとおっしゃった。私はあなた方を捨てて孤児にはしません、私はあなた方のところに戻ってくるって。なぜ約束を、この約束を我々信じることができるかって、これをお語りになった方が神だからですよ皆さん。だからこの方のおっしゃったことは必ずそうなるんです。ペテロたちはそれを見たんです。目撃者だと、そのように言いました。だから自分たちの見たことを彼らは人々に語ったんです。偽りの教師たちは自分たちの知恵で考え出したこと、偽りの話を教えてたけども、私たちは実際にこの目で見たことをあなたたちに教えるんだ。だから思い出しません、皆さん、使徒の働きの4章の中でペテロが捕らえられて裁きを受けたときに、なんてペテロが答えたか。使徒の働きの4章の20節のところに、私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきません。イエス・キリストの栄光を見た、イエスが一体誰であるかを確信した、私たちはそれを見たものとしてそれを話さないわけにいかない。これが真実だから私たちはそれを人々の前で明らかにしなきゃならない。イエス様は弟子たちを証人として使わされました。覚えてますでしょ皆さん。ルカの24章の中では、キリストは苦しみを受け3日目に死人の中によみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる、あなた方はこれらのことの証人ですって。ルカの24の46から48です。あの使徒の働きの1章の8節でも何てありました？地の果てまで何です？私の証人となります。ペテロたちは自分たちが実際に見たこと、それを証人として語り続けたんです。このイエス・キリストこそが必 神であり、このイエス・キリストこそが救い主である、そのことを彼らは目撃者として語ったんです。そしていいです、あなたにも私にもこの救いに預かった私たちに神は同じことを要求されるんです。あなたは救いを経験した者として、もちろん我々イエス様は見たことがない、でも我々は信じており、そしてこの救い主が今も生きておられる誠の神であることを我々知ってます。だって私たちの生活が変わってきたからです。私たちはこの方が今も生きてらっしゃる誠の神であることを確信してます。神がおっしゃってるのは、あなたはそれを経験したものとしてそれを明かしなさいって。ちょうどペテロたちが命がけでその証しをしたように、私たちにもこの恵みに預かったものとして、その証人としてあなたたちはこの働きをしなさいって。ペテロたちは命をかけてこの働きをしました。私たちが見たことを語るんですって。ね、クリスチャンの皆さん、私たちも同じです。私たちが経験したこと、それを語るんです。彼らも証人でした。そして私たちも証人なんです。今から私たちはこのパンと杯をいただこうとしています。このパンと杯に特別な力があるわけじゃない。でも我々がこの聖餐式を通してすることっていうのは、イエス・キリストの十字架を思い出すわけでしょ。人としてこの世に来てくださった誠の神が、私たちのために成し遂げてくださったこの素晴らしい完全な救いを我々今一度覚えて感謝を持ってこれをいただくわけでしょ。でもその杯とそのパンをいただくにあたって我々がしっかりと覚えなきゃいけないのは、私たちはこのイエス・キリストの死を述べ続けていくという責任を持っているということ。そのことをパウロはコリント第一の11章で教えています。お気づきになります皆さん、神があなたにこの日をくださっている、こうして生かしてくださっているというのは証人として生きるためです。私たちの神が誠の神であり、そして唯一の救い主であるということを我々が人々に明らかにする、その目的を持って生かされているんです。我々は証人です。もちろん我々は言葉でもって語ります。でもペテロが私たちに教えてくれていることは何かって、もちろん言葉でもって語るんだけども、私たちの生き方が変わってきているというその事実をもって我々は人々に、この神こそが私たちを生まれ変わらせることのできる神なんだ、約束されたことを実際に実現なさることのその力を持っていらっしゃる方だ、それを私たちは生き方が変えられるその生き様を持って明らかにするんです。そうして神が真実なお方であることを明らかにする、この使命を我々忘れちゃならないです。ペテロたちはその働きを成した、私たちもその働きを追ってるんです。どうかそれぞれがこのパンと杯をいただくときに、どんな使命を私が帯びているのか、どんな使命を神様は私に与えてくださったのか、そのことを思って、主よ私をどうぞ証人として使ってくださいと、そのように私は生きていきたいと、その決心を持ってこのパンと杯をいただいていただきたいと思います。一言お祈りしましょう。父なる神様、確かに主イエスキリストはこの世にお見えになりました。そして聖書が約束していたように、私たちの罪を負って十字架で死んでくださり、約束通りその死から蘇ってくださった、この大きな犠牲によって私たちに一番必要な罪の許しを、救いをあなたは備えてくださいました。そしてあなたが我々をこの救いへと導いてくださり、救われた者として、私たちはあなたから素晴らしい特権をいただきました。それはこの素晴らしい神を人々の前に明かしするという特権です。父なる神様、私たちが言葉を持って、またあなたが変えてくださっているその生き様を持って、確かにあなただけが誠の神であり救い主であることを人々に明かしできるように、どうぞ私たちを助けてくださり、 私たちを用いてください。神様、どうぞ我々一人一人の信仰を強めてくださって、一人一人の心にあなたが働いてくださり、その思いを改めてあなたが強めてくださるように感謝です。神様、あなたは何度失敗しても私たちに許しを与え、あなたによって用いられる価値のない私たちをあなたは喜んで用いようとしてくださっています。ここにいらっしゃるすべての皆さんが、主よ、どうぞ私を用いてくださいと、そのように自らを喜んであなたに捧げ、そしてあなたにとって役に立つ器として今日からまた歩んでいけるように、どうぞその思いを強めてくださり、そしてその歩みをあなたが導いてくださるように。あなたは素晴らしい唯一まことの神です。そのことを私たちは伝えたいと願っていますから、どうぞ我々一人一人をあなたが御心のままにお持ちくださいますように。あなたの素晴らしい恵みに感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。